九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は中華料理四海楼代表取締役社長陳正嗣。創業明治32年、長崎を代表する中華料理ちゃんぽん、皿うどん発祥の店の4代目。孔子廟、中国歴代博物館の館長を務めるなど華僑文化の継承に尽力する傍ら、長崎の食文化、観光振興の分野でも活躍する陳さんのその場所、彼を育んだ長崎への思いを、
花村優作です。
成瀬薫です。
この2人と一緒に探ります。
ロケーション、その場所。
私は今長崎孔子廟に来ています。孔子様が祀られていて、そして72賢人ですか、はい、陳さん、この等身大の72体が並んでいて大変な迫力ですけれども、はい、こちらどういった場所なんでしょうか。
は
い、
まあ、孔子廟ですので孔子をお祀りしている場所です。でこの72賢人というのは孔子のお弟子さんたちを全部石像に彫りまして、ここに並べています。孔子廟っていうのは世界中にいろいろあるんですけども、72賢人をこういう形で置いてるのは世界中でももうここだけということになります。
そうですか。はい、陳さんはこちらの館長さん。
はい、私 の祖父がこういう形でスタートさせたんですけども、長崎の華僑で運営してるんですけども、まあ、そういうお手伝いを私どもの一族がさせていただいてることになりました。まあ、楽地成婚っていう言葉があるんですけども、
楽地成婚、
はい、落ちる地面の地ですね、生きるで、根っこの根っていう字でですね、楽地成婚ですね。これは華僑の生き方を表した言葉で、中国から海外に出た華僑がその移った土地にですね住まいをして子子孫孫根を張って暮らしていくという生き方を表した言葉なんですね。でまさに孔子廟も長崎の華僑が来て、で根を生やして、私のように4世代目が住んでいますので、自分たちの拠り所から今度は長崎にこういう場所があるということで、長崎の一つの大きな観光としてもそうですし、古い歴史としても知っていただくというようなことをやることがですね、後世につながる形かなと思って、それをやっていきたいというふうに思ってます。
なるほど。この長崎が陳さんにとってのその楽地の土地であり、根を生やしてこの孔子廟などがやはりそのなんていうかな、花であったり実であったりっていう、そういう感じなんでしょうかね。
はい、その実であったり花っていうのを次の世代に渡していくためにきちんと磨き上げるというか、そういう気持ちではあるんですね。
へえ、田原さん、陳さんの活動の場、そのフィールドっていうのは四海楼の経営だけじゃないんですね。
はい、もう本当に日々忙しく、自転車で長崎市内をね、俺のベンツっておっしゃってましたけれどもはい、走り回っておられます。で、あの有名な長崎のお祭りにも関わっておられるそうですよ。陳さんはこの孔子廟だけでなく、いろいろと長崎を盛り上げる活動に携わっていらっしゃるんですよね。
はい、長崎ランタンフェスティバルというお祭りがあるんですが、今やもう100万人近くをですね集客できるようになりましたけども、
すごくこう長崎といえばっていうぐらいに盛り上がってますよ ね。は
い、これを戻ってきた時にお手伝いを最初させていただいて、
はい、
それは中国獅子舞の その踊り手として参加させていただきながら、
陳さんが踊ってらした。
そうなんです、はい、ずっとやってましたの でそれと同時にそのランタンのイベント部会のスタッフとしても今でもお手伝いさせていただいてやってます。
ここまでになると思われました？最初
は僕たちの間の中では100年続く祭り、100万人集める祭りというふうな合言葉 を言ってたんです。ただやはりその時は誰もそんなことを信じてないし、やってる僕らも本当になるんだろうかと、やっぱり思ってたんですけども、二十数年経ってその100万人は一度クリアしてますので、
あと100年続けるですね。
今二十数回やってますので、僕らの世代では100年目は確認できませんので、やっぱ次の世代にその100回目ねやってもらえればいいなと思ってます。
そうですか、
はい、田原さん、実は私も長崎ランタンフェスティバルが好きで何回か行ったことあるんですけど。
そうですか。
本当に素敵なんですよ。川の上にランタンがバーッと吊るされてて、それが川面に映ってたりとか、あとその一箇所だけじゃなくて、広場とか中華街の周りとか、いろんなところでこう賑やかにお祭りがあってて、
長崎中がって感じなんですね。
その中国獅子舞も見たんですけど、まさか陳さんがその踊り手をされてたなんて、本当エネルギッシュな方ですよね。
田原さん、そんな長崎ランタンフェスティバルの運営に携わっている陳さんなんですけど、この他にもかつて長崎市の食の推進メンバーとして、ちゃんぽんだけでなくて海産物、農作物、長崎和牛なんかの長崎のいろんな食文化も応援してたそうなんです。そんな陳さんと一緒に長年長崎市の食の推進メンバーとして活動してきた長崎ロープウェイ水族館の理事長池田直樹さんは、当時の陳さんの活躍ぶりをこんな風におっしゃってましたよ。
長崎市にとって初めての取り組みの大きな事業だったんですけども、食の推進委員会という45人の委員会をですね組織したんです。その中にはですね、長崎を代表する料理の先生であるとか、有名なシェフであるとか、大学の先生とかですね、そのメンバーの一番若い30代だったんですけど、陳さんは会長になっていただきました。の人柄も非常にいいということと、人を巻き込んでいく人柄とかですね、誰も色も捉えなかったと。でその狙いの通りにですね、非常に充実した内容となりまして、10年間続いたロングランの会議になりました。で、今で陳さん地産地消の推進、食育の推進、あるいは伝統料理やですね、長崎の特産品を使った、いろんな食の開発、商談会とかですね、福岡でアンテナショップを立ち上げたりですね、いろんな事業をですね一緒にやってまいりました。ですからこれだけ食 の, その、ネットワークができたりですね、食の基盤とか基礎ができたのは本当に陳さんのおかげだと本当に感謝をしています。はい、
池田さんが考えられるその長崎の魅力っていうのはどういうところですか。
四海楼のちゃんぽんに代表されるように、いろんな中国文化とか、西洋文化とか和の文化、もういろんな文化が織り交ざったのがもう長崎の独特の歴史ですね。それが一つの魅力だと思います。でまたやっぱり夜景ですね、長崎の7割が斜面になってます。その変化に富んだ景観がですね、どこにもない夜景を作り出してまして、これが平成24年に世界新三大夜景に認定をされまして、で私も地上の銀河というふうに呼んでます。ぜひですね、夜景もですねご覧いただきたいというふうに思います。
陳さんは本当にその中華料理のお店を経営するだけじゃなくて、長崎のこの地でいろんな活動を本当に応援されてるんですね。
そうですね、本当にこう長崎を愛してこう盛り立てる、あらゆる面での立役者になんかこう陳さんの名前が出てくるっていう感じで、そういうさまざまな活動今もいろいろされてるそうです。
現在大規模な観光キャンペーンが長崎が行われてるんですけども、長崎の食をプレゼンテーションしてくださいっていうことを言われましたので、食に関して言えば、その長崎はただ単に食べるものだけじゃなくて、その食べ物の背景にいろんな歴史があるものですから、長崎の食っていうものはお腹を満たし、そして知識も満たすっていうのが長崎の食文化ですよということをですね表現をして、長崎の食をアピールするというようなこともさせていただきました。食材とかのこだわりっていうのはよくある話なんですけど、食材自体の歴史とか、この料理の歴史っていうのはなかなかないので、そういったのは他のところと比べて長崎が特徴的なところなんじゃないかなと思ってます。
ちゃんぽんはもう本当堪能させていただいたんですけれども、はい、他にも何かこう長崎の食にまつわる歴史ですとか、そういったお話ありますか。
はい、 特徴的なものはやっぱり砂糖だと思います。
砂糖、
はい、鎖国の時代にやはり長崎だけが海外に開かれた窓口で、砂糖が入ってきたのも長崎からなんですね。なので長崎ではあの砂糖をふんだんに使うことがおもてなしということもあったんですね、
なるほど、
はい、砂糖で言えばあと長崎にあのしっぽく料理もありますけども、しっぽく料理の最後には梅碗って言いまして甘いお汁粉が出るんですね、それが一番締めなんですけども、まあ、最終的にその甘いものを最後に食べて終わると、
おもてなしという意味合いも濃いわけですね。です、
は
い、
なので長崎では甘さが足りない時には長崎の十日ねって言って、
長崎の十日ねって、
はい、長崎が遠いって、もうこれはもう多分皮肉なんでしょうけど、甘くなかったぞという表現を昔はしてたようです、
うん、あ、そうですか、はい、
田原さん、長崎が遠いって表現面白いですよね。
面白いですね、私あの以前鹿児島に行った時も似たような言葉を聞いたことがあって、砂糖船が遠いっていうの、やっぱりお料理が甘くないと、砂糖船が遠いって言われちゃうんですよって、
おもてなしの心が足りないみたいな、
だからやっぱり砂糖って本当貴重なものだったんですね。
でもそんな言葉で表現されるこの長崎の食文化を発展させるとこう頑張ってる陳さんの活動の根底にはまさにこう華僑の言葉なんだ、なんだ、
楽地成功、
楽地成功、その精神があるんでしょうね。
そうですね、本当にもう立派に根付いておられると思うし、陳さんのお話の中でただお腹を満たすだけの食じゃなくって、知識も満たす、その文化としてこの食べるものを味わってほしいっていう、すごいその気持ちが伝わってきて、で私自身もこうただちゃんぽん食べてお腹いっぱいっていうんじゃなくてね、その歴史を聞いた上で、あ、そういう文化とか背景があってこのちゃんぽんなんだなと思うと、やっぱ美味しさも倍増って言いますかね、旅の楽しみってそういうところにもあるなっていうふうに思いました。
経営としてはそのたくさん食べてもらうために支店を作ったりチェーン店化するということも方法としてはあるとは思うんですが、長崎にこだわっていきたいので長崎に来ていただいて近江楼のちゃんぽんを味わっていただくっていうことに関心が一番あります。量よりも質というか、最大を求めるよりも最良を求めるというふうな考え方がありますので、やっぱり最良っていうものを目指したから100年以上の業歴をさせていただいてるんじゃないかなというふうに感じてます。